イベントの種を考えるラジオ、種ラジ。
そろそろクーラーはいらないかもしれないですね。岩崎です。
大沢優里のゆうゆうワイド
土曜日版、
池田です。
はい、ということで、はい、特集、毎週やってる特集コーナーで、はい、今回はイベントと質疑応答というテーマで、
はい、
考えていきたいなと思っておりんですが、
はい、
まあ、質疑応答ね、質問コーナーとかよく言いますけれども、
はい、
まあ、イベントの最後でね、よく使われる、まあ、トークイベントとか多いですかね。トークイベントで最後に質問ある人みたいなところで手を挙げてもらって、
まあ、どんなイベントでも講演でも、はい、まあ、大体最後にお客さんから質問を受け付けるっていうパターンは、
毎回なんかフォーマットとしてありますよね。
多いですよね、
うん、ワークショップとかでもやりますしね、
うん、最近なんか岩崎さん自分が行ったイベントでそういうシチュエーションありました？
はい、僕トークイベントなんですけど、魔法かける編集という本の出版イベントに、かもめブックスという神楽坂の本屋さんに行ってきまして、そこで、まあ、ゲストの方が、まあ、藤本聡さんっていう編集者の方と、あと、徳谷さんと鳥居さんという、まあ、お三方、メディアに関わる方々が、参加されておりまして、
それは本の出版イベントで、
はい、
魔法かける
編集、
編集、
はい、インプレスさんから出ている本の出版記念イベントに、はい、まあ、お三方ゲストとしていらっしゃって、
本の内容に関わる話をしつつ
じゃなかったんですよ、実は。
そうじゃなかった、
はい、なんか本はもう読んでる前提で、まあ、キーワードとして本から引っ張ってくるんですけど、どちらかというとそれぞれのケース、どういうふうにメディアを運営してるかとか、どういうふうな、クライアントさんとの関係を作って、ビジネス面でメディアを動かしてるかとか、結構そのキーワード的にはその本からは引っ張ってくるんだけど、本の内容に触れるというよりは、まあ、本については読んでくれと。でそれ以外 の3人が揃ったからこそできるところをアドリブでやってらっしゃいました。
うん、イベント時間はどれぐらいだったんですか？
2時間全部やって、最後の10分ぐらいが多分サイン会の時間とかだったんですかね。でその前の10分ぐらいで質疑応答の時間があってっていう、
なるほど、
ところのイベントでした。
はい、で岩崎さんも質問しようと思った、
はい、そうなんです。質問したいなってことがあったんですけど、
は
い、
他の人はどんな質問をされたんですか？
結構まあ、お話の中でその地もころっていうメディア、徳谷さんって方がやってらっしゃるメディアは清流のように、その何ですか、ちゃんとクライアントさんが月ごとにまとめたお金を払ってくれるから、その毎回のその金策とかに苦しむことなくすらっと流れてるんですけど、そういう仕組みはどうやってらっしゃってるんですかみたいな、どういう関係づくりしてらっしゃるんですかっていう質問とか、まあ、そのお三方のゲストに対しての質問が多かったんですけど、僕どんな質問をしようとしたかってちょっと思い出せないんですけど、その質問するっていうタイミングの結構大きなハードルというか、気にしいなんでいろいろ考えちゃって、結構時間自体も限られてた、なんかその前のトークが確か押したかなんかで、質問時間限られて 2,3 個ですかねみたいな話を多分してたと思うんですよ。その中でなんか話を聞くと、まあ、そのゲストの方自体も普段は神戸にいらっしゃって、主な活動場所は秋田県とか、まあ、地方飛び回ってる方で、なかなか東京に来ることも少ない藤本さんっていう方がいらっしゃってたりとか、あとお三方揃うことも結構少ないっていうこともあったりとか、いろいろと質問の条件が結構限られてくるというか、質問って基本的にはその1対1で聞ける、そのなんだろう、名刺交換の時に聞くみたいなのじゃなくて、質問に対しての答えが、その参加者、今回多分40人50人ぐらい定員いっぱいになってたんですけど、がみんなその役に立つことじゃないといけないっていうところ、
客前でみんなの前で質問をするからには、はいはいはい、みんなも聞きたいとか、
そうです、
興味があることを質問しなくちゃいけないんだろうと、
っていう
ふうに思ってた。
はい、個人的なこととかはなかなか聞きにくいだろうなとか、
はい、
あとわざわざこう藤本さんもいらっしゃって、今回その全国行脚してらっしゃるんですよ。
はい、
北は北海道行ってないかな、秋田から南は九州の方までずっと何回もトークショーイベントやってらっしゃるので、なんか他のところで聞いてるような質問はなかなかしにくいだろうなとか、
まあ、何度も聞かれてるようなことは聞かない方がいいから、
はい、想定されるような質問しない方がいいとか、うん、あとせっかく今回お三方いらっしゃるので、そのお三方が答えられるような質問にするとより良いよなとか、
3人がちょっとずつ 答えられるような、
はい、
なるほどね、
お三方どう思われますかっていう聞き方の方が多分ゲストとして登壇している方としてこの人だけに質問が集中すると結構嫌な感じするじゃないですか。
まあまあまあまあ、は
い、
そうかな。
じゃあまあ運営側もやってるんでそこら辺を気にしてしまうと、
はい、
なかなか手が挙げにくいで、全員が手を挙げてない状態だったらあじゃあ僕行こっかなみたいのでいけるんですけど、今回は結構すぐにあの質問いかがですかっていう時に挙げてくださった方いらっしゃったので、まあ、その方にお任せして僕は質問を聞けなかったっていう。
あ、しなかったんですか？
しなかったですけど。
いや、ちょっと待って、あの、はい、何が聞きたかったのかは思い出せないの。
なんだっけな。
気を使う必要あるけど、はい、聞きたいって思っちゃったことをどう処理するかが割と大事じゃない。
はい、もうなんか消化しちゃったんじゃないですかね、自分の中で。
ああ、
うん。
なるほど。
なので、
まあでも確かにその、はい、なんていうのかな、みんなの前で質問、はい、すべき質問っていうのと。はい、したくなっちゃった質問と違う場合ありますよね、
うん、
だからここで言わなきゃ、
はい、
みんなのためにみたいな、
うん、
いうのって、
はい、
まあ、聞く人が聞けば、
はい、
まあ、何様なんだと、
うん、
お前がみんなのためにとかなんじゃねえんだよと、
う
ん、
そうですか、
たまたま言ったのがみんなの役に立っちゃいいけど、
はい、
まあ、みんなのためっつって、はい、俺がそんな風に思ってると思ったらお間違いだよみたいな。
本当ですか？そんな人
もいやだって、はい、こっちが気を使ってそう言ってるだけで、
はい、
あーっていうのを自分が望んでるだけかもしれないじゃん、はい、おーいいこと言ったって言われたいっていうかっていう見方もありますけど、僕でもね、
生田さんでもすごい積極的に質問されるじゃないですか。すぐに
行けちゃう、すごいすぐ質問しちゃうん
ですけど、すごいですよねあれ。
例えばね、うん、いや、まあまあ、一緒に行ったイベントはドラマ、
はい、文化系トークラジオ
のドラマについて語る、
はい、
テレビドラマについて語るイベントがあって、
はい、
でそれについて、
はい、
まあ、僕が質問その時したのは、
はい、
まあ、本編中で語られてなかった、はい、あのテレビドラマ、好きなテレビドラマがあって、はい、それについてはどう思いますかっていう話を質問でその時しましたね。ネットフリックスの話でしたね。まあその話もしましたけどね、はい、そうだから、まあ一回の質問で何個聞くかっていうのも、
うん、
結構非常に悩ましい問題ではありますが、
なんか嫌がれることありますよね、うん、3つあるんですけどみたいな、
そうそうそう、
しとけよみたいなこと
は
思う、
まあまあそれはちょっと状況によ
り
ました
けど、
まあでもその場で語られなかったから、
うん、
まあちょっとあのこれは言ってもいい
かな、いや、いい質問
っていうのは、はい、まあ思ったりもしました
ね、山田孝之のカンヌの話を聞いたんですよね、確かね、
そうそう、テレビドラマね、はい、そうで、まあみたいなこととかしたかな、だからまあその場所で本来話してほしいけど、
はい、
こぼれちゃった話とかは、
はい、
まあ別にしてもいいのかなとか思いますよね。
なるほどな。
でも聞きたくなっちゃったっていうのが結構大事なのかなと思うんですけど、
はい、
でも聞きたくなっちゃったで僕結構反省してるのは、
はい、
あのお魚海洋資源について考える会みたいなのがあって
日中のところですね、
行ってきた時に、
はいはい、
もうね、あらゆることで気になったことがいっぱいできちゃって、
はい、
もうメモしてたらもう質問クエスチョン、なんで、このサンマは減っているんだとか、なんでうなぎは優先的に、調べることになったの、もうよくわかんないけど、いっぱい質問が出てきちゃって、
まあ、こぼれる話いっぱいありそうですよね。
そうで、これでね、まあ、お客さんがたまたま5人ぐらいしかいなくて
聞き放題
そうでも、
はい、
で質問ある人って聞くじゃない、
はい、
なんか一応段取り上5人しかいないのにね、はい、そしたら誰も手を挙げないからうむむと思って
5人ね、すごいな。
だからちょっといろいろ聞いていいですかって言って、そうそう、
一番最初にじゃあ
結構いっぱい聞いちゃったら、
すごいな、
いっぱい聞いちゃっ、もう聞きますよあははみたいな、ちょっとやり、うん、聞いちゃうかもみたいな感じで喋ったのにみんなが手挙げないから5つ6つみたいなどんどん聞いちゃって、
1個聞いて答えて、
でその関連するとかもあるじゃん、
はい、
だからその一個一個の質問があのブドウの房みたいにさわってなる
じゃん。じゃあ毎回その一個質問して答えた時に他の人っていうのはやんなかったんですか。
だっていやちょっと間は空けるけどさ、
はい、
5人しかいないんだから、
はい、
その普通のイベントよりもマイク戻してって感じじゃないわけですよ。でうっかりいっぱい聞いちゃって、
はい、
ちょっと反省もしつつ、
はい、
でももういいやと思って俺聞きたいんだから思ってでそれでまあ反省はしたんです、
はいはい、
結局僕が終わった後に誰か はいって手を挙げて、手を挙げるんだったら最初挙げてよみたいな感じだったんですけど、
はい、
やっぱ聞きたい気持ちがあるからこそ手も聞きたくもなるし、
うんうんうん、
でももう一方でね、なんかそのみんなの役に立たなきゃとかいろいろ思うじゃないですか、
うんうんうん、
その岩崎さん的には、
はい、
ガンちゃん的には、
ガンちゃんに書いてくれた、はい、
その聞きたいこと聞いちゃダメなの？
なんかだって限られた質問時間しかないのに、
いや例えば本編をすげえ寝てて、
はいはい、
あの同じこと聞くみたいなのは嫌だよそれは
途中から来てるとかね、
そうそうそうそう、でちょっと空気読むみたいなのあるけど、
はい、
でも本当に気になっちゃったことは聞いた方がいいじゃないですか、
聞いた方がいいのかもしれない、
で本を読んで分かることだったらいいけど、
はいはい、
ここじゃなきゃ聞け分かんないっていうのが一応あるけど、
はいはい、
それを聞いていいんじゃない、
一応枠としてそのイベントが終わった後に名刺交換タイムとかあるじゃないですか、そういう個人的なことはそこで聞けって思っちゃう、
そうか、じゃあ、個人的か、
はい、
そうじゃないかっていうのが一応あるんだ、
は
い、
そうですね、それがありますね、あ、
なるほどね、
基本的にでも質問考えるときに一番最初に思ったことって聞きたいことって個人的なことでしかないじゃないですか、一番最初にだって誰もが聞きたいことってなんじゃろうなから考えることってないじゃないですか、それって、
まあだけどでも誰もが聞きたい質問なんかできるもんなんですか、
まあ、今回はその書籍についてのあれなんで、はい、書籍のこの部分はどういうことでしょうかみたいなことは一応聞けるっちゃ聞けるじゃないですか、それってまあみんな本を読んでその人たちが集まっているっていう場なんで、それは確かに、あと藤本さん の, あの個人的なこととか、まあ、藤本さんのファンの方が集まってるって全体で考えるとありかなっていうのはあるんですけど、
そうなっていくと、
はい、
そんなの本編でやれよって感じもしてくるじゃない、
まあそうですね、
イベントを作る側としての立場で、
はいはいはい、
なるだけそういうの質問が別に出てもいいんだけど、
はい、
出ないように、だって聞きたいこととか興味あることをイベントとしては作るわけだから、
うんうん、
そしたらそんなさ、あのみんなが興味あるみたいなことが頻発するような、うん、質問タイムってちょっと間抜けじゃん、
うん、あ、まあそうですね、そう考えてみると確かに、うん、
まああと僕もそういうこと思うんですけど、
はい、
結局限界を感じるんですよね、みんな聞きたいはずだと思って聞くんだけど、
はい
はい、でもまあ、なんかあの人の笑いを生むじゃないけど、
うん、
あーっていうやつを期待するじゃん、
うん、
でもそこまででもないじゃん、
うん、
でこれはこれとして個人的な楽しみではあるんですけど、
はい、
あーんがどれぐらいあるかね、
それでもあれじゃないですか、結構あのそこを探って試した先じゃないですか、限界を感じる、
でもそれはさ、はい、もう俺の楽しみじゃん、あんが欲しいっていうさ、笑いをもうすげえ欲しがってる人みたいな
さあ、ごめんなさい、いいですね、はい、
うん、まあ、あんはいいけど、
はい、
でも聞きたいことのやっぱスピード感の方が正しいっていうか、
そう、
そうじゃないと受け止めてる人がさ、
うん、
普通のこと答えちゃったりするじゃん、だから字面上よりかは、
うん、
まあ、一応テクニックはあると思うんですよ、
うん、
イベント中本編で喋らなかったことを喋らせてあげるために、
うん、
ちょっと変わったキーワードとか、
うん、
ちょっと価値観で重しになってるところをあえて切ってやるとか、
うんうん、
あの今回のイベントはこういう感じなんで、ちょっといいことね、
はい、
褒める感じでお話しされてましたけど、
うん、
あえて厳しいことをおっしゃられるんであればみたい な,、
うんうんうん、
なんかそういうちょっと振りするとか、
うんうんうん、
まあ、あったりするじゃないですか、
うんうん、
まあ、だけどやっぱ本音にはかなわねえんじゃねえかなっていうのが僕の説でもあり、
はい、結局そうなのかもしれないっすね、
まあ、だからテクニックとその本音との行き交う感じだとは思うんですけど、
はい、でも質問が上手い人ってね、そういういろいろ僕が挙げたような条件をちゃんとクリアする質問する人いるんですよ、
まあ、でも そんなやらあーって言っちゃう
んだ、そうなってくるともう僕なんかが質問しちゃいけないんだなって思っちゃうんですよね、
僕なんかが、
うん、まあ、まあ僕なんかが質問するんだったらば、わざわざその名刺交換タイムとか交流会タイムとかにそのゲストの方を捕まえてその方に個人的に聞けばいいんじゃないかなって思っちゃうんですね、
うん、
でもいや池田さんの言ってることを分かりました、まあ、なんかいいんだなって、それでもいいのかもしれないって、
うん、
限界を感じるって、まあね、そういうその的確に質問がうまい人が毎回そういうイベントにいらっしゃるわけはないので、
そうそうそう、
手を挙げる人がいなかったらばもう自分が聞きたい質問をそのまま真っ直ぐに聞くのが、
手を挙げる人がいて、そいつより早く手を挙げるわけだよね、
あ、なんかそう、あの なんだかな、質問をしにくい人は誰よりも真っ先に手を挙げるのがいいってなんか人見知りを解決論に書いてました。
なんて本を読んでるんですか。
人見知りを直すノートって僕は読んでて人見知りを直す夜会っていうのを企画したぐらいですよ僕は。
いや、はい、はい、まあそれはそれ
人見知りを直したかったんですけど、その本に、はい、そのイベントでは最初にあの質問をして、人見知りは結構悩むんですって、質問しようかどうかっていうのを悩んでしまうんだけども、そういう人であればこそ一番最初に質問を聞きたいことを質問するのが一番いいって言ってました。で、先にその質問をされちゃうと自分のその質問のハードルが上がっちゃうんですって、その前の人に引きずられて。だから一番最初に誰も手を挙げてなくて、誰もあのクオリティの高い質問してない状況で質問するのがいいって言ってたんで、
まあね、なんか短めにとかね、
はい、
あと要点が分かりやすくとか、
はい、
あと大体、今回のイベント大変参考になりました、ありがとうございました、
ありますね、
まずありがとうって言わなきゃいけない、はい、そのルールが分かんないみたいな感じとか、はい、あとちょっと自分の意見を言うじゃない、なんか人によっては、は
い、結局エピソードだけで終わる人とかいますよね。
私はこう思ったんですけれども、は
い、何みたいな、
どうも終わりますかみたいなそこはすげえなみたいな、
すげえプライベートの話したけどそれで何だったのみたいなのありますね、
まあ、でも僕はそういうのも全然いいと思うんだよね、
自由ですね、
なんか、
ね、参加してるんだから
これはなんかね、
魅力もいいんですけど、
だからその質疑も短いときついなっていうのはなんか個人的に思います。うん、1問しか受けないとか
ありますけどね、
1問ってすげえしづらいよね、
はい、そうですね、うん、誰しもが多分そうだと思います、1問これを聞けっていうのは最初に、
うん、そう
すげえ難しいと思います。
かといってなんかもう本当に大演説する人もいるじゃない、
いらっしゃいますよね、特に高齢の方とかちょっと多いですよね、そういう方、
そうだからその非常に自分も戒めてますよ、
うん、でもいや池田さんは質問うまい群の人ですから、
いやそう怖い、それ危険、そういう言い方するの、いやでも
自信を持って僕は質問していただきたいなと思ってますよ池田さんに対して
はなんだそりゃ
尊敬する質疑応答の神としてあの
怖えな、はい、ちょっとやめてくださいそれ。もう本当もじゃあ今度最低のことしか言わないんですよ
それそれで楽しみ
まあ、はい、質問ね、だイベントの中で質問をどう作るのかとか、
はい、
まあでも質問を させることで、
はい、
なんか意見がもらえたみたいな、
うんうん、
手になるっつうのも、
はい、
安全策ではあるけど、
うんうん、
まあ、本当は質問ないぐらいが美しいのかもね、
うんうんうん、語り尽くしてね、
そう、
まあ、あの参加した人が求めてることは一通り語り尽くすっていうのは、うん、確かにイベントのあるすべき姿なのかもしれないですね。
そこの上に来るっていう風な質問、うん、だから質問者がもう恐れおののくような、
うん、
いやもう全部出たみたいな、
恐れおののいた時結構いい質問ですねって言うんですよゲストの方って。
あ、それなんだろうね、池上彰以前からあったよね
あ、それいい質問ですね、どうしよっかなみたいな感じの、はい、あるんで、そこら辺はいいですね。でもね、
そうね、
はい、
まあそれはね、あの対談とかしてて質問するっていうのと似てはいるんでしょうけどね、うんうん、ちょっとまあ、
はい、語りきれない感じですけど、でも僕はなんか質疑応答についてはすごく前向きにもっと手を挙げていいんだなって池田さんの話を聞いて思ったんで、
うんうん、
ありがとうございます。人生相談コーナーみたいになっちゃいましたけど、
いやいや、
はい、
ぜひあのでも切り口全然できるからね、
本当ですね、
うん、あの個人的なものにしちゃって全然いいんじゃないですか、
うん、個人的なことをぜひ聞きたいな、
むしろ俺あの後で質問する人ちょっと嫌なんだよね、
分かります、これ続く、うん、そう名刺交換タイムであの結構長く質問する、
ね、大事なことはみんなの前で聞いてほしいと僕は思います、うん、
確かに
だってそれをさ聞き耳立てるのとかさ、
はい、
いいけどさ、
はい、
まあそういう考え方もあるんでしょうけど、
はい、
それを自分のものだけにする必要はなくない的なやつあるよね。
僕あのサイン会の質問タイムとかすごい苦手なんですよ。
サイン会の質問
サイン会でこうサインを書いてる最中にな
んか聞くね、
なんか会話を交わすじゃないですか、
はいはい、
そこの質問タイムがすごい苦手
で、それも楽しそう、でもサインを書いてる尺プラス20秒ぐらいでぴったり収まるやつがいいよね、
はいはい、そうなんですよ、それが長引いちゃうと後ろの人も待たせるしとかいろいろあったりするんで、
わかる、でもそれは確かにさっき の,、はい、あのみんなの質問時間とは別で、はい、ぴったりに収めたいね、
うん、
そこは美学だね、
質問の美学、
なんか向こうも答えやすい
けど、安いも
でも答える時のその表情でちょっと広がるぐらいで、
はい、
指して内容は難しくないとか、
うん、そう
そんなこと考えてるやついねえよ。
多分普通の質疑応答タイム以上に難しいと思いますあの委員会の質問コーナー。
またちょっと違う種類ですけどね、
はい、ちょっとこれも含めてなんかでも僕は前向きになる。
ちょっとだから今度、
はい、
質問サンプルちょっと取ってきてください
よ。はいはいはいはい。
いやだから自分で
質問サンプル、
まあ人のでもいいし、
はい、
自分でちょっとこれ聞いてみた、
いい質問だな、
リアクションどうだったか、
池山明さんなりばりの
そこそこ滑ったみたいなこととかをちょっと教えていただけると
はい、
はい、
話しましょうぜひ、
はい、
ということで、今回はイベントと質疑応答をテーマに特集をお送りしました。ありがとうございます、はい。